議席番号7番塩沢俊樹です。通告書に従いまして長期進化計画については一括質問、学校教育の保護者負担については一問一答にて質問しますのでご答弁よろしくお願いいたします。小林議員の質問の中にもの答弁に村長さんからもありましたし、また松本議員の質問の中にもありました長期第7次長期振興計画についてであります。村は国道、先ほど国道143号線青木峠バイパスの開通や情報通信ネットワーク高機能化促進事業、大企業等の税収増、そして人口減少、少子高齢化、財政制約、公共施設の老朽化など村を取り巻く環境を大きく変化しています。中長期的に視点に立った将来像と優先順位を明確にすることが不可欠であります。そこで、策定中の第7次長期振興計画の策定方針について一括質問についてお伺いしますのでよろしくお願いいたします。まず1つ目、村として長期振興計画をどのように位置づけているのか、また現行の総合計画や個別計画との関係性についてはどのようになっているのか、まずお伺いします。2点目、長期計画を策定する場合どの程度の計画期間を想定し、どのような将来像を描こうとしているのか、想定する計画期間と人口規模、産業、福祉、教育、インフラの将来像についてお伺いします。3つ目、計画策定にあたっては住民の理解と参画が不可欠であります。住民意見をどのような形で反映させていくのか、住民意見の反映方法、ワークショップやアンケートなどでありますが、をどのように行い、若者、子育て世代、高齢者の声をどう取り入れていくかについてお伺いします。4つ目、厳しい財政状況を踏まえ長期計画と財政見通しとの整合性をどのように確保していくのか、財政見通しを踏まえた実現可能な計画となるか、投資と維持管理の優先順位付けについてお伺いします。5つ目、策定後の計画が形骸化しないよう進捗管理や見通しをどのように行っていくのか、計画倒れにしないための進行管理方法や定期的な見直し検証の仕組みはどのように行うかをお伺いします。以上5点についてご答弁よろしくお願いいたします。
北村村長。
第7次長期振興計画の策定についてご質問いただきました。両括弧1位のですね、現行総合計画や個別計画の関連性、そして長期振興計画の位置づけについて、まず私からご答弁申し上げます。平成23年5月の地方自治法の改正によりまして、これまで市町村に義務付けられておりました総合振興計画の策定及び議会の議決は、法的要件はなくなりました。しかしながら村に当村におきましては青木村議会基本条例10条におきまして、議会の議決を必要とする事項が定められておりまして、その中に入っております。でこれは、これらの計画が村の運営における極めて重要な中心となる指針であることを、的確に位置づけているというふうに思っております。青木村では総合計画を長期振興計画と称しておりますが、これは村の行政運営におきます最上位計画でございまして、村の将来像や基本目標、施策の方向性を示すものでございます。村民あるいは事業者、行政が将来に向かって共通の目標を持ちながら、それぞれの立場で行動するための 基本指針となる計画と理解しております。また現行の第6次長期振興計画では町人仕事、創生法に基づく地方版総合戦略について村の包括的かつ総合的な計画であるという位置づけから長期振興計画に統合いたしまして一体的に推進をしてきたという大きな特徴を持っております。現在村が策定しております40を超える各種の計画あるいはプランおよび対抗マニュアル等はすべてこの長期振興計画を基本といたしまして整合を図る構造となっております。このように長期振興計画は村政運営の総合的な指針として位置づけられております。今回この計画はですね、従来今まで第6次までしてきたものと違いまして、トンネルは開くであろうと開くという想定の中で将来の街づくり10年後あるいはその先をですね見据えた計画づくりということでございます。将来像はなかなか10年や四半世紀を想像することはなかなか今このような状況でありまして難しいんですけれども、そうは言いながらも、村民全体の皆さんと議論しながらですね、どういう村づくり、どういう村を作りたいか、その中で誰がどういう努力をしていくか、そんな視点でこの一年を議論してまいりたい、そして策定して全村民参加で策定していきたいと考えております。
塩沢事業推進室長。
それでは私からは2番から5番についてご回答を申し上げます。まず計画期間とインフラの将来像についての2番でございますが、計画期間につきましては第6次長期振興計画では基本構想が10年基本計画が5年で前期後期と策定してまいりました。第6次計画はコロナ禍を意識してまとめた内容であること、国道143号バイパス整備が現実的になる中でバイパス整備によりまして青木村を取り巻く環境が大きく変化することを見据えまして第6次計画を5年で終結することといたしました。第7次の計画の計画期間なんですが、10年5年という部分は基本といたしますが、計画策定の議論の中で、トンネル等の完成を見据えてですね、10年5年と 型にはめずにですね、内容とともに柔軟に検討していきたいなと思っております。村長も申し上げましたが長期振興計画に合わせまして総合戦略人口ビジョンも改定となります。総合戦略と一体化している長期振興計画の立て付けといたしまして長期振興計画全体では施策の基本的な考え方と目指す将来像を示し総合戦略では重点施策について具体的な取り組み内容と数値目標を掲げまして基本計画では施策の方向性を示す予定でおります。それ以外に必要な事項につきましては各個別計画で対応することとなります。そしてインフラ整備の将来像についてですが、大きな事業であれば総合戦略の重要施策として掲げ、その他については個別の計画で対応することとなります。続いて3番、住民の皆さんの理解と参画についてでございますが、議員さんご指摘のとおり、役場行政だけで計画をまとめた内容の計画というものはですね、行政の独りよがりの計画であるというふうに考えます。次の計画につきましても幅広い世代の村民の皆さんのご意見をいただいて計画に反映できればと思っております。すでに青木小学校の高学年の児童さん青木中学校の生徒さんにご協力をいただきまして約130名にインターネットによる 村づくりに関するアンケートを実施しました。現在内容について分析をしているところでございます。また信州大学と行っております 共同研究の中で、まあ、未来人になって青木村の今と未来を考えるフューチャーデザインの手法を用いまして、ここには塩沢議員と北沢議員にもご参加いただいたわけですが、役場の職員、村民の皆さんと青木村の将来を考えるワークショップを実施したところでございます。この小中学校のアンケートワークショップの成果を整理いたしまして、村づくりに必要なキーワードを洗い出し、村民向けに広くアンケートを実施する予定でおります。紙ベース、またインターネットで回答できる、まあ、幅広くご回答いただける内容で実施できればと思っております。また計画の素案がまとまった段階で12地区の懇談会を実施する予定でございます。地区の懇談会にはどうしても参加される方が限られてしまいますので、青木ネットワークの青木チャンネルなどを活用しまして、まあ、村の考え方をできる限り広く村民の皆さんにお届けをしてご意見をいただく、まあ、新たな手法も取り入れたいなと考えております。今回の計画にあたってはできる限り村民の皆さんのお声を多く聞き、ご意見を取り入れ、村民総意の計画のとなるよう努力をしていきたいなと思っております。4番目、長期計画と財政の整合性というご質問でございますが、これまで長期振興計画では具体的な財政との関連数値までは明示してきませんでした。財政の将来像につきましては、毎年県による財政状況ヒアリングの中で将来の事業計画と財政見通しについて整理を行い、必要に応じて国や県から助言を受けてまいりました。村の財政状況ですが、おむね良好でありますので、この中では問題ないわけですが、今後の人口減少ですとか、社会情勢の変化を踏まえますと、長期計画と財政見通しとの整合性は、極めて重要な視点であるなというふうに考えております。今後は投資的な事業と今後の施設の維持管理のバランスの明確化、投資的事業においての優先順位の整理、中期的な財政見通しとの整合を踏まえまして、必要な部分は長期振興計画の中でどのように掲載をするか検討をしてまいりたいなと思います。最後になりますが、5番、計画の実効性についてのご質問ですが、長期振興計画につきましては、計画が形骸化しないように主要な施策ごと評価指数および KPI を設定いたしまして、達成度に基づく進捗状況の管理を行ってまいりました。この手法は総合戦略の手法と同様であります。具体的にはですね、毎年度各課で施策の進捗を評価いたしまして、町内の横断的会議にて全庁的に検証を行い、結果を総合戦略の手法に基づいて公表してまいりました。また3年目に中間評価を実施いたしまして、5年目には基本計画の満了時総合的な検証と見直しを行い、後期への計画に反映してまいりました。さらに第6次計画が前期で終結するという判断をしたようにですね、社会情勢に大きな変化が生じた場合はですね、適宜速やかに計画全体の見直しを行いまして、必要な修正を行う中で、実効性を高めてまいりたいと思っております。私からは以上でございます。
塩沢議員、
はい、ありがとうございました。ご答弁、フィーチャーデザインのワークショップに参加させていただきまして、参加された皆さんが残したいものは何なのかといったときに、村民憲章の第1番目にも その村の自然を大切に環境を美しようというのは村民憲章の一番ですね。でそのように村の人あのですも村の自然を残したいということが一つ大きなあれでしたね。それと同時にその自然の中で大紫が青木であの村に飛んでいる、それを残したいということでありました。そんな人たちの意見がありましたし、また小中学校もあの人数が少なくなって統合するという、考えの方が多かったような、自分たちのグループの中ではね、統合して小中一緒になった学校になるのではないかという話でありました。ともかくあの長期振興計画は先ほど村長さんも言われたように村の将来を左右する最も重要な政策文書の一つであります。計画策定を単なる事務作業に終わらせるのではなく、村民と行政が共同し村の強みを生かしながら課題に向き合うプロセスそのものが村の活力を生み出す契機になります。今後の策定作業において透明性の高い議論と村民参加を確保し、誰もがこの村に住み続けたいと思える将来像を描くことを強く期待します。でもう一つお願いでありますが、あの長期振興計画の中で村のホームページに更新についてであります。あの青木村に興味を持たれた方がまず見るのが村のホームページではないかと思います。デザインやあの情報構成など工夫することによってさらに興味を引き分かりやすいものになっていくのではないかと。例えば移住コーナーを設けて移住者の声を乗せ、青木村とはこういうところだということをで、いくことによって興味深いものになっていくかと思いますので、ちょっと村のホームページ更新についてもご検討していただくことを要望して次の質問に移ります。よろしくお願いします。
塩澤議員。
はい、お願いします。でこれから一問一答にて質問させていただきます。近年物価高騰が続く中、子育て世代にとりわけ入学を控えた家庭にとって経済的精神的負担は大きなものになっています。小学校入学時にはランドセル、学用品、運動服、上履き、給食着など多くの用品を短期的に揃える必要があり、家庭によっては数万円から10万円近い出費となるケースもあります。こうした負担は子どもの学ぶ権利のスタートラインに差を生じさせるかもしれません。少子化対策や子育て支援の観点からも自治体としての対応が求められていると考えています。そこで質問であります。まずはじめに小中学校入学時における保護者の経済的負担の現状について伺います。本村においてランドセルや学用品、制服等の購入に要する費用がどの程度であるかと把握しているのでしょうか。またその実態をどのように調査認識しているのかお伺いします。
靴掛教育長。
小学校入学時には運動着、上履き、紅白帽子、エプロン、算数セット等がありまして、これらだけでも2万3000円程度になると考えております。ここにランドセルが入ってきます。中学校でも同様に制服、通学カバン、運動着等が必要になります。教育委員会としては準養護家庭に対して2月中に新入学準備品として就学援助費を支給しております。その際には明細書を提出いただくようになっておりまして、中学校の制服、運動着、上履き、バッグ、水着、辞書、半袖シャツ等を購入したと報告がされています。
塩澤議員。
小学校も自分の計算では2万6000円以上かかっているという計算であります。そのランドセルが入ってくる、ランドセルが今高くなってきているということで大変10万近いやつもあったりしているわけですが、あと中学校においては今お金が出ませんでしたが、女子の制服が6万3000円くらいですかね。で男子が4万4000円くらい、上履きと全部含めると女子で全部買った場合は9万円、9万7000円、10万円弱という形のお金になるかと思います。で今の教育長さんから話がありました、経済的な理由の家庭においては就学援助費制度があり、入学時 の負担軽減を目的とした施策が取られています。そこで、 ほかに就学援助の対象外であっても負担が重い家庭が存在するとの声もありますが、村としてその状況をどのように把握しているのかお伺いしたい。
靴掛教育長、
はい、青木村では毎年1月に来年度に小中学校に入学する全家庭に対して就学援助費として新入学児童生徒学用品費の申請書を配布しております。入学準備品費として小学校1年生には57,060円、中学1年生には63,000円を支給しております。中学校に学校に入学した後で改めて就学援助費受給申請書を提出してもらい、要保護者に準ずる家庭を認定することになっていますが、まずは全家庭に配布してあるため必要と思われる家庭からは申請が可能であると考えております。
正沢議員、
はい、入学後もそのような調査が行われ、ちょっとお伺いしたいんですが、入学後にもそのような、調査をしたときに申請されるご家庭というのがどのくらいあるのかお分かりでしょうか。
靴掛教育長、
入学前に申請した家庭に対して調査をするということなので、入学後に、改めて間違えました。入学前に全家庭に配布して、で入学後もその、申し込みを受け付けるので、新たに申し込む家庭はあると思いますが、数については今のところ認識しておりませんので、通告に書いていただければ回答できます。
ありがとうございました。はい、そういうことで経済的な理由にあるご家庭については小学校中学校入学時にはその就学援助費入学準備金が支給されているということであります。で近年他自治体では入学時の学用品の支給、ランドセル購入補助、学校指定用品の見直し、リユースつまりお下がり、制度の導入などがさまざまな工夫がされているかと思います。で本村においても村独自の入学準備支援策についてランドセルや学用品の購入補助、制服運動着のリユース制度など村独自の支援策を検討するお考えあるのか1点、また政府の骨太方針2025に学用品の学校備品化の周知が明記されるなど、公費で負担すべき教材学用品を備品化する動きが広がっています。例えば、小学校低学年の算数セットなど学用品を学校用として購入し学校備品としていくこと等についてのお考えをお伺いします。
靴掛教育長、
はい、中学校では PTA が主体となって制服のリユースを年に数回行っております。来年度は学校行事に合わせて回収を行う予定でいるとお聞きしています。また小学校6年生の中学校説明会および採寸日に合わせて譲渡会を行っております。小学校では算数セットなどは、次年度も使用することもあったり、あるいはコロナ禍などの時では衛生面も気にしなくてはならなかったりするため個人持ちがありがたいという小学校の意向であります。リユースを行うとなるとですね、小学校の場合も PTA が主体になってほしいと考えております。
塩沢議員、
はい、中学校では特にね、入学前の採寸の時に来てそこで、譲渡会といいますか行われているようであります。でどのくらいの人がっていうのはちょっとよくわからないようでありますが、そこではやっぱり靴やカバンも一緒にということになっているかと思うんですが、そのような呼びかけ等も村で行ってこうやっていけると、制服は大変高いものですからね、自分がやってきた特に真田中の制服はとてもいい制服でとてもお金がかかるというような、ので譲渡にはたくさんの人が出してくれてリユースしていました。それがもう何年前ですねから始まっているところであります。そのような仕組みを、ぜひともこれからもやっていただきたい。からと算数セットでありますが、小学校で使っていない先生もいらっしゃる、 ということもあります。あれ一つ一つ細かいやつを名前を貼って保護者がですね、経験があるかと思います。それぞれの家庭でね、大変で、あの上田市内ではもう必要なものだけ、時計だけ学校で用意してあるとか、全部用意しないと、必要なものだけ用意して学校で備品で置いてあるとか、いろんな考え方があるかと思います。1,2 年で使う個人持ちではなくて、できれば、学校備品として学校で、用意して、それを使う、大切に使うというような、習慣をつけていただけると、個人待ちにするとなくしてしまったりとかいうのは多いような気がするんですが、のことをぜひともこれから考えていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。で、次に、前回の議会で、入学進学祝い金制度を創設してはいかがでしょうか。小中高校生それぞれの出発の際の保護者の経済的負担、多大なものがあります。村の子どもたちの門出を共に祝い支援する意味でも、入学進学祝い金制度創設は意義あると制度でないでしょうかと、酒井議員からの質問がありましたが、その時に村の考えが出てなかったような気がするので、改めてお伺いします。県内の市町村においても入学祝い金を支給している自治体があります。青木村としても支給するお考えがあるのかお伺いします。
靴掛教育長。はい、
青木村では現在の先ほどからお話ししているように、就学援助費として新入学児童生徒学用品費申請書を全家庭に配布しておりまして、必要な家庭にはまず援助を行っていると考えていますので、さらに給食費は6年前から無償ということになっております。これらの実態を踏まえて議員からのご意見は今のところ要望として受けたまわりたいと考えております。
塩沢議員。
はい、よろしくお願いいたします。まだそのような取り組んでいる町村は大変少ない、数えるほどしかありませんが、先んじて青木村で行うというのも一つの手かなと思っておりますし、経済的、先ほどの就学援助に経済的な理由がある家庭だけではなく、皆さんに祝い金というのもいいのかなという考えですので、よろしくお願いいたします。なお、中学校ではテストの印刷補助を出していただいていて、村から大変中学校では助かっているという話でありました。いろんな補助をこれからも考えていただき、よろしくお願いしたいと思います。はい、入学時 その保護者負担軽減策を強化することで、子育て支援の充実、移住促進、教育機会の平等確保、さらには地域活力の向上など多方面にわたり効果が期待できると考えます。本村にとして入学準備の負担軽減にさらに取り組んでいただくことをお願いいたします。では次に、小中学校で、一番その思い出になると思います修学旅行についてでありますが、今青木中の2年生が修学旅行、今日帰ってくるんですかね、なるかと思いますが、交通費、宿泊費、食費などが物価高騰で上昇し、小中学校の修学旅行費は全国平均3万から8万円程度と言われています。村では世帯数が頭割りができないということですね。少なく1家庭あたりの負担が大きく、移動距離も長くなり、都市部よりも高額になりやすいと思われます。家庭の経済状況により修学旅行参加が心理的負担になるケースもあるのではないでしょうか。そこで本村の修学旅行費の、平均額と近年の推移を把握しているのでしょうか。また物価高騰による、影響をどのように認識しているのか、まずお伺いします。
靴掛教育長。
はい、小学校の修学旅行費は令和5年が34,926円、6年が40,035円、7年が40,303円であります。中学校はここ数年、小遣いも含めて85,000円前後であります。今年の中学2年生は今議員お話しされたように 3月の3、4、5、今日まで、京都、奈良をめぐり、まあ、小遣いも含めて86,780円ということであります。物価高騰を踏まえて小学校では都内の移動についてはバスで移動すると高くなるために公共交通機関を利用しました。また中学校ではタクシー代を節約したりバス代を節約したりして対応をしております。また修学旅行を3月にしたのも2年生が3月にしたのも4月5月だと宿泊費が高くなる、まあ、あの外国人の旅行者も多いということももちろんあるんですが、あの経済的な面からもこの今年から2月3月に行うように宿泊代を抑える、そういう努力をしております。以上です。
塩澤議員。
そうですね、あの年々こう上がってきているというのは確かだと思います。毎年少しずつでも何千円かは上がってきているわけです。で、あの、小学校の6年生が今年スキー教室に行きませんでした。旅行貯金の積み立てがないからスキー教室に行かれない。来年にあたっては5年生ももうスキー教室には行かれないというような状態のようであります。あの旅行貯金の中で最後に卒業アルバム等も作っていくのでありますが、そのこの物価高騰の影響というのは大変出ていると考えます。あの今回も場所、あの中学生が時期を変えた、一番忙しい繁忙期を下げて2月にした、来年は来年は2月に中学生行くようでありますが、結局でも年段的にはそんなにこう8万6000円とかかっているわけです。大変ね。そんなことも含めて、修学旅行費の高騰により保護者の経済的負担が増えている。村として修学旅行費の一部補助や交通支援など具体的な負担軽減策を検討するお考えはないでしょうか。また他自治体の先進事例を踏まえどのような支援が可能かと考えているのかお伺いしたいと思います。
靴掛け教育長。
先ほどからお話している修学援助費として小学校の修学旅行、補助では22,690円、それから中学校の修学旅行補助では60,910円を支給しております。また今回の各校の様子から小中学校ともに出費を抑える努力を、まあ、一生懸命に行っていただいているなというふうに考えております。まあ、議員からの提案はこれもまた要望として受け止まりたいと考えております。
はい、塩澤議員。
はい、ありがとうございます。あのそう経済的負担、あのね、理由のお宅にはそのような形で出るかもしれません。各全家庭に対してのそのようなあのまた要望ということでお聞きできればと思います。あの自分が生まれた南牧村では今、修学旅行費のすべて全額補助を行っているとお伺いしました。また青木村でもぜひ要望を検討していただきたいとお願いしたいと思います。で、あの先ほど言ったスキー教室に行かれない、もう、長野県で育ってスキー体験ができない、どんどんなくなってきた、中学で行かないということで、できる限り皆さんに行っていただきたいと、そういう体験ができるようにしたいというのが、希望であります。出てった子たちが信州で生まれてスキーができないのなんて言われることのないようなことがいいのかなと、経験がないなんてことないようにしていただきたいと考えるわけであります。で、そのスキー場についてはあの今菅平の奥ダボスでやってるんですが、場所を変えるなどあれですね、あの話ですが、議会の向こうの長野議長さんがブランシュ高山へ来れば安くできるよという話もされて、またそんな場所の検討等も含めて、ぜひとも子どもたちにそれによって安くできるんじゃないかと、体験させていただき、場所の変更ということでありますが、その修学旅行についても近年物価高騰や安全面の観点から修学旅行の目的地変更が相次いで いるかと思います。京都が大変高い、本村においては同様の検証が行われているのでしょうか。検討されているとしたら目的地選定の基準変更の判断プロセス、保護者生徒への説明責任についてどのように整備されているのかお伺いします。
靴掛教育長、
はい、小学校は後藤慶太郎の作った渋谷への訪問を大切に、東京としております。また日本の首都としての学習も踏まえているというふうに思っております。中学校は奈良京都における学びの材料が大変に多いためと、修学旅行の受け入れについての施設やルートなどの対応が豊富な点ということもありまして、基本方針として今後5年間は奈良京都にしていくと、そういう方針で中学校はおります。一方で今後理由があって目的地を変更する場合は、児童生徒の考え、保護者への相談、職員間での教育的意義の理解等、丁寧に対応していく必要があると考えております。
塩沢議員、
はい、学校においては先ほど松本議員さんが言われたように先生たちが1年ごとに変わっていくということで、先生たちの希望と気持ちで、目的場所も変わってしまうというのを自分も経験していたところであります。中学校の、あれに言うと安かった修学旅行では京都2泊ではなく奈良1泊とか大阪1泊で行くと安かった時があったというような感じでありますが、またそういうことも含めて、それと同時に、続けたことは何年か続けて行うということも大切なのかなと思いますので、ぜひとも検討していただいて、目的場所を決めていただければと思います。よろしくお願いいたします。すべての子どもたちが参加できる環境づくりのために、経済状況に左右されず修学旅行が教育機会として保障される体制づくりをし、中長期的な方針の提示、安定的な修学旅行の実施と負担軽減を両立するための村の方針、学校との連携強化をぜひともお願いいたします。以上お願いして、要望も含めて汲み取っていただきましてお願いしたいと思います。以上で質問を終わります。ご答弁ありがとうございました。